叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮。エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局、この番組は、漫画ゲームラジオなどについて、面白おかしく紹介している番組です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいということでですね、本日、私ちゃんまつ一人ということでですね、寂しい限りでございます。ちょっとどうして一人なのかというと、ちょっとまあ通常レギュラー配信聞いてる方はわかるかなと思いますけど、ちょっと緊急特別配信という形です。なぜこれを緊急特別配信で私一人なのかというと、新庄さんが死んだからです。そんなわけないですね。そんなわけないです。ちょっと忙しいということで、忙しいということで、私一人でございます。ピンキーも呼んだんですけど、バイトだということで、あいつ死ねばいいですね。はい。ということでですね、ちょっと今日一人でやりたいなと思ってます。どうして今日一人でやってるかというと、実はまあ、レギュラー会でも収録はできるんですけれども、ちょっと、理由が一つあります。実は今日、取り上げたい映画が一つありまして、それがですね、しおりという映画です。しおりという映画なんですけども、こちらがですね、ちょっと11月の、もう本当、この配信して数日後ぐらいですかね、次の週ぐらいには、ちょっともう上映が終わってしまうので、ちょっとレギュラー会だとなかなか間に合わないので、急遽ちょっと私一人がごそごそと収録している形でございます。ちょっとね、できれば、この、放送聞いてもらって、映画見てもらえると嬉しいなというふうに思って、今収録してる形です。はい、じゃあですね、早速、紹介しましょうかね。映画、しおり。はい、映画しおりとは、元理学療法士の経歴を持つ榊原雄介監督が自身の経験をもとに紡いだ感動のヒューマンドラマ。真面目な性格で献身的に患者のサポートに取り組む理学療法士の高野雅也。そんなある日、雅也が働く病院にしばらく会っていなかった父、実が入院してくる。日に日に弱っていく実の姿。担当患者の病状が悪化するなど、理学療法士として何ができるのか、自問自答の毎日で、無力感に苛まれる。しかしそんな時、ラグビーの試合中に怪我をした新たな入院患者を担当することになったマサヤ、その入院患者の懸命に生きようとする姿に感化され、徐々に仕事への熱意を取り戻していくマサヤだった。病院という身近な人の死を経験する場所で、理学療法士としてマサヤの選択していく生き方とはということで、理学療法士さんの映画です。理学療法士って言われてもちょっとピンとこないと思いますけど、リハビリの先生ですね。はい、お世話になった方も何人かいると思います。何を隠そう、私も、20代の頃交通事故でですね、右肩を骨折しまして、理学療法士のお世話になって、今だいぶ回復したかなという形です。で、この監督のですね、榊原雄介くんというのが、まあ私の教え子でありまして、まあ長編映画デビュー作という形で、まああれですかね、ミルク枠というところで無理やり押してるというふうに思っていただければと思います。ちょっと正直これ、知り合いがやってるから、押してるんだろうというふうに思われがちかもしれませんけど、できる限りミルク放送局その辺のところは情報としては出しますけれども、その辺のあざといステマ的なのはあんまりやりたくないなというふうに思っております。ハウスシャークの時もそうでしたけど、本当にくだらなくて面白かったからやりましょうという形です。今回のこのしおりに関してもですね、正直ちょっと見て、まあって感じだったら、まあちょっとオープニングトークで、濁すぐらいでいいかなというふうに思ってたんですけれども、非常にいい映画だったので、まだまだ見てない人ね、たくさんいると思いますので、ちょっと一つでも一人でも多くの人にね、見てもらいたいなと思って、純粋な思いでこちらの収録をさせてもらっております。はい、ということでですね、ちょっと簡単に今、ストーリーの方ですか、その辺は お話しさせていただきましたけれども、私のまあ感想から先に言わせてもらうとですね、非常にですね、面白かったんですけども、気まずい映画というのが一番最初に出てくるかなと思います。まあ、何がどう気まずいかというと、まあ、本当に結構理学療法士のも、まあ、病院の中を結構リアルに描いているというか、例えばもうファーストシーンですね、お母さんがなんか病室のベッドに寝てて、もうもだい苦しんでる姿を、子供が横でじっと見てしまっているという状況ですね。まあ、ちょっといたたまれなくなって病室の外に子供を出すというシーンから始まるんですけれども、まあ結構気まずいですよね、そのシーンから見ても。実際の映画というか病院の中を結構しっかり描いてるなという形です。やっぱりちょっとドキュメンタリーチックに描いているところはあるので、まあ、大きく分けてですね、ワンシーンワンカットのシーンが、結構序盤に1個大きくあるんです。これはワンシーンワンカットで病院の中を、紹介しつつ、まあ、どういう仕事をしているのかというのを非常に分かりやすく、説明しているカットなので、非常にいいカットですね。で、主演はですね、三浦貴大さんっていう、まあまあそこそこ有名な俳優さんです。その三浦さんが理学療法士として頑張ってやってると、まあ実際ね、監督の榊原くんも理学療法士だったんで、まあ本人と同じような感じで動いてるんだと思いますけれども、まあなんかね、ぬぼっとしてるんですけれども、黙々と一生懸命やってるっていう感じですよ。まあまあまあまあまあまあまあ、実際監督もちょっと似てるかなと、まあ、ぬぼっとはしてないか、あいつは。ぬぼっとはしてないですけども。もともとどうしてこの映画を作ったのかっていうのは、前もね、ちょっと本人からも聞いたんですけれども、やっぱり医療っていう現場で非常にこう、いろいろ矛盾があるという話を本人もよくしてまして、そもそも理学療法士っていうのはリハビリの、先生なんですけれども、なんかリハビリのなんかこうメニューというか、こんな感じで良くなっていくんじゃないんですかみたいなのを作っても、なんかまあ人間の超回復パワーの方が強くて、リハビリの効果よりもさらに良くなる場合っていうのは、まあままにあるらしいんです。まあそれはいいことなんですけれども、そうするとまあ純粋に喜ばれるじゃないですか。はいはい、で先生ありがとうございますって言われるらしいんですけど、いや俺のおかげじゃねえしみたいな風にも常に思ってたり、あとはそれとは逆にですね、どんなにやっぱり、リハビリのメニューをやっても良くならない方っていうのも中には当然いるみたいですね。でこれぐらいまで回復するだろうと思ってたけど、やっぱりねその辺のところは人個人差っていうのはどうしてもあるんで、なかなかどうしてうまくいかないっていう場合もあったりするので、その辺のところのまあ仕事の葛藤ですよね。それが難しいなというふうに言ってました。でこれちょっとまあそんな中、まあ親父があれですね、親父の鶴見慎吾役じゃねえか、親父役の鶴見慎吾さんが入院してくるんですけれど、鶴見慎吾さんは脳腫瘍、まあ脳のがんですね、で末期がんで、ちょっと正直あんまり長くないという状況の中、自分の親父が入院してくるというところで、これまた気まずいぞと、職場に自分の親父が結構やべえ状況で運ばれてくるというところも気まずいぞ。そしてその気まずさの中ですね、一方、一般病棟というか、自分の受け持つ患者に、まあ、下半身不随の方が、入院してくるんですね。これね、安倍晋之助さんという役者さんが演じてます。元ラグビー選手でっていう設定なんですけれども、この人ね一度お会いしたことあるんですけれども、めっちゃくちゃかっこいいっすね。むっちゃ男前っすわ。これちょっと誇張表現じゃないんですけれども、まあ、山田孝之さんと一緒のにいたんで、その時山田孝之さんと安倍晋之助さん一緒にいました。まあ、安倍晋之助って名前がね、名前がちょっとこう阪神ファンのちゃんまつからしてみれば非常にこう気になる名前ではあるんですけど、山田孝之さんと一緒にいて、うちの若い女の子のスタッフがですね、帰りの車の中で、いや山田さんもすごいかっこいいんですけど、安倍さんの方がかっこよくなかったですかみたいなぐらい、それぐらいいい男、もう抱かれたいランキングかなり入ってくるから安倍くんにっていうぐらい、それでその安倍くんがまあ元々すごいガタイはいいんだけど、下半身不随の状況で、まあ車椅子みたいな感じで入ってきます。 で一緒になってリハビリをやりましょうという感じです。で安倍晋之助君、安倍君のやってる役柄は非常に明るくて、あの前向きに常に一生懸命リハビリをしてるという状況です。でまあね、ここまで話しちゃうと、まあ結果的にあれだら親父は死んじゃうけど安倍君と一緒になんかリハビリやって、死んじゃう命もありつつ安倍君はよ元気になったからまた次へ繋いでいくみたいな、そういうまああるあるというかありがちなストーリーなのかなというふうに思われがちかと思うんですけれども、実際はねちょっと違います。まあこの辺がまあ映画なんだけど映画じゃないというか、実際のリアリティを重視しているドキュメンタリーっぽくもあるのかなと思いますけれども、まあこれどこまで言っちゃっていいのかなと思いますけど、安倍さんはすごい一生懸命頑張ってリハビリをします。まあ正直もう下半身不随というところ、それ自体はもう正直治らないですね。こればっかりもしょうがないんで、腕が取れちゃったら生えてこないのと一緒ですから、何かやっちゃいけないところはぶっ壊れちゃったんでしょう。でただしやっぱり思ってたとこよりも非常にリハビリの効果が良くて、もう腕だけで匍匐前進とかできるところまで回復します。おそらくそこまでは無理だというところだったんでしょう。で、安倍さんの本人も一生懸命真面目に練習リハビリに励む姿に、本人の主人公の三浦君も非常に感化されて前向きに頑張っていこうというふうになるんですけれなりますね、なるんですけども、じゃあなります、ほうほうほうというふうに、まあ、そこまではね僕も非常に微笑ましく見てたんですよまだはい。で、で実際その安倍さんが腕だけで生えるようにもなったし、ある程度トイレとかも食事とかも自分でできるようになったからっていうんで、退院をして自分の家に帰るというシーンまで行きます。ああまあまあよかったじゃないですかというとこで、で、実際退院をして、退院をした日の夜ですね、まあなんか本人は三浦君はなんか雨が降っちゃって雨宿りして家帰れない看護師の同僚をちょっと自分の車に乗っけてキャッキャキャッキャ言いながら帰るわけですよ。まあテンション高めの日ですよね。まあ別にそれ何があったかどうかっていうのはまたちょっと置いときますけどまあまあまあまあまあまあ前向きな平和な日常が過ぎていくというところで、次の日三浦君が来てみると安倍さんですね、安倍さん退院を次の日退院するっていう感じだったのかな多分、亡くなってましたね。はい、亡くなってるっていうのは、まあ、死んじゃってるという形ですけれども、まあ、病気とかではなくて、自殺ですね。はい、自分で屋上に上がって、屋上から身投げをして自殺という形で、自分であれなんでしょうね、匍匐前進ができるようになるというのもそれを目標にしてたんだろうなということですね。このちょっと自殺シーンみたいのは正直もう見てられなかったですね。なんで自殺しちゃうんだろうなっていう、まあ難しいとこですよ。だってもう下半身バカになっちゃってますからね、一生このまま車椅子でやっていくっていうのは非常に辛かったんでしょうね。で、まあ、本人はそんな風には見せないんですけれども、でここの、自殺したっていうことを、三浦君は、病院に来てから知るわけですね。で、そこを知った上で実際安倍さんのいた病室を覗くわけです。覗いて自分がどうその時どう感じるかっていうところに関して、ここをねワンシーンワンカット、業界用語でいうところのどんぶりで撮影してます。 3,4 分あるのかな。ここがねめちゃくちゃいいですね。この 3,4 分、このワンシーンワンカットのためだけにこの映画があると言っても正直過言じゃないかなと思います。こうやって登場人物の心情を表現するんだっていうところで、カメラワークで心情を表現してるっていうところはなかなかないから、それでまあ芝居も当然素晴らしいんですけれども、いやーここはきつかったですね。本当ねこのワンシーンワンカットは、例えて言うなら、ちょっと一昔前にあったサウルの息子という映画のドア玉のワンシーンワンカットがあるんですけれども、そこに匹敵するぐらいのものすごい熱量と労力、そして、ものすごい計算され尽くされたカメラワークというところで、もう見てて震えがきましたね。本当もうここを見るだけ だけでもいいんで見てもらいたいなというふうに思います。もうね、阿部くん亡くなっちゃってきついですね。もう本当に下半身が動かない芝居ってなかなかねできないと思うんですよね。どうやってやったのかなと思ってちょっと聞いたら、いろいろと聞きたいなと思って、どういう風な演技プランで下半身動かない芝居ってできんのかなと思って、本当に動かないんじゃないかなと思って見てましたから、すごいなと思いましたね。はい。で、まあ非常に、まあそこから、まあ、だかといってなんていうんですか、どんなに頑張って一緒にね、まあリハビリを一生懸命一緒にやってで、もう、まあ、死んじゃう人は死んじゃうしっていうところで、まあ、無力感半端ないですよね。こんなのやってても意味ねえじゃんっていう風に自分で言い出しちゃう始末なんです。で、まあ、上司にもちょっと、まあ、他にもちょっといろいろあって、まあ、退職届を出そうか出さないかみたいな感じで、上司に相談したりとか、やっぱりもう親父も非常にやばい状況だからいっぱいいっぱいになっちゃってる状況ですね。でもうこれじゃあそこからやる気をなくしちゃってどうすんのかっていうところで、まあお話としてそれでね、なんかアル中になってやさぐれてるみたいな感じだったらまだ分かりやすいんですけど、これねスターシップトゥルーパーズじゃないですけど、それでもね戦いは続くんですよ。次の日にまた新しい人が来たりとか、また別の新たな問題が目の前にいろいろ振り寄せてくるんですよね。だからここは本質をついてるなと思いましたよ。僕はね、ここですよ、ここ。ここの日常ですよね。大変なことは起きるかもしれないけど、次の日にまた何か大変なことも起きるし、ちょっとだけいいことも起きるんですよね。で、少しずつだけど、主人公の三浦くんが前を向いていくっていうのを非常に真摯に切り取って撮影をしてます。よくこれ撮れたなと思います。でも本当に、いい映画だなと思いますし、で、まあ、途中で、まあまあ、他の患者さんの男の子が亡くなっちゃったっていうところで、お母さんのと久しぶりに会ってお話しするシーンがあるんですけど、まあ、そこで男ちゃん待つ号泣でございますね。はい、びっくりするぐらい号泣してしまいまして、これはぜひ皆さんにも見てもらいたいなという映画ですね。面白い面白くない、感動したしたとか、そういうちょっと一元的な話ではまとめられないなと思いました。でちょっと見たと思ったのは、韓国映画でシークレットサンシャインっていうのがあるんですよ。でちょっとね宗教的意味合いをこの映画にもちょっと微妙、シークレットサンシャインにも入ってますけど、この映画の方にもしおりの方にもちょっと微妙に入れてるなというのは感じました。何が良くて何が悪いかわからないけれども、それでも毎日は続いていくっていう、だけど後ろ向きにはならないように動いて生きていこうっていう非常にいいメッセージが入ってる映画だなというふうに思いました。やっぱりリハビリってね大変だと思いますし、理学療法士何も実はできないんじゃないか問題っていうのはなんとなくうちらも気づいてるけど、でも理学療法士の人がいなければやっぱりリハビリにも気合が入りませんし、僕自身もさっき冒頭言いましたけど、肩壊しちゃって怪我して手術したんですけど、手術する前に言われたのが多分8割から9割しか治んないって言われたんですね。でよく分かんないので、8割から9割と、まあまあまあでも 90% 動くんだったらいいんじゃないですかっていう話で、で手術してみたら、びっくりしますね。手術した直後って何にも動かないんですよ。自分の右腕が全く何にも動かなくて、愕然とした気持ちになりましたね。ああもうこれ終わったと思いました。でやっぱり手術する前からもいろいろ言われたんですけど、8、9割しか治らないっていうのと、やっぱり結構ドキッとした言葉は、スポーツ選手、プロスポーツ選手であれば廃業するレベルですって言われましたね。まあ、全然違うからいいんですけど、でももしかしたら自分はプロスポーツ選手に今後なるかもしれないっていう、まだ20代だったんだね、そういう思いもあっ 0% ではなかったんですけど、そのまあ怪我によってその夢を絶たれた瞬間でしたね。はあと思って、まあ、仕事上ちょっとカメラとかはね触ったり撮影したりするんで、そこはね事細かに聞かれましたね。どれぐらいの重さのものをどれぐらいの時間持っててやんなきゃいけないのかっていうことを聞かれて、でまあ、結果的にはね全然カメラ持てるんですけれども、まあでもやっぱりこの怪我をもこの怪我があったからカメラマンっていう職業自体はもう選ばなくなりましたね。まあ時々人足りない時はやりますけどっていう。でもそんな中リハビリで理学療法士の方と一緒に、まあ自分のやってたリハビリなんてだってただの筋トレだから大したことはないと思うんですけど、やっぱり少しずつ毎日毎日良くなっていくっていうのはやっぱ楽しかったですね。でやっぱりね理学療法士の方いないと困ると思いますし、なかなかどうしてリハビリって難しいなというふうに思いました。あとは、このタイトルですね、しおりっていうのが、まあ、見た人の、まあ、本のしおりとかになるような、人生のしおりになるようになればいいなというふうに多分こいつ思ってんじゃないかなと思いますね、監督はっていうのを感じました。あの別にね人の名前でも何でもないですから。あとは、劇伴のピアノが演奏されます。これ非常にいいところでピアノが入ってきます。であとエンドロールにも名前、エンドロールにもピアノが演奏されるんですけれども、これがね非常にいいですね。もう本当にサニーとかブリーチとかクソみたいな劇伴が流れてたんで、ちゃんとした曲が流れてて本当に安心しましたね。でこれはね西川五平さんっていう方が、ピアニストの演奏されてまして、五平さんにもちょっと一度お会いさせてもらいますけど、非常に前向きで明るい感じの人でしたね。で、まあ、五平さんもなんかあれなんだよね、指がなんか3本だか4本だか不自由で、その中でピアノをやっててっていうところで、ほーっていう感じですね。もう非常によく考えられた、いろんな人に支えられた映画なんだなというふうに思いました。とにかくちょっとまあね、今週映画ね、ベノムしかないじゃないですか。ベノムとあとベノムぐらいじゃないですか。なんか変な映画はね、猫の映画とかなんかそういうのばっかりでしょ。だったらちょっと一度皆さんにも見てもらいたいなと思います。新宿、時だったら新宿のバルト9でやってるそうです。11月8日までやってるみたいなので、ちょっとね、お時間ある方はぜひね、見てもらえればなと思います。ツッコミポイントとかどっかあるかなと思って、まあツッコミ出したらね、まあ、それはなんかチャチを入れる感じじゃないですか。あ、1個ありましたね。その三浦くんの上司の、先生がいるんですけども、その人は非常に理知的な方で、非常に諭してくれたりとか、いろんなちゃんと指導をしてくれたりっていう形で しっかりした形で描かれてるんですけど、その人のねルックスがね、なんかショーン・ケイに似てるんですよね。すごいちゃんとした真面目な役で、多分実際ご本人は真面目な方なんでしょうけど、ショーン・ケイに似てて、非常にこう真面目なことを言ってるんですけど、この人本当にこの本気で言ってんのかっていうふうになぜか疑り深く見てしまったぐらいですかね。そこはちょっと笑いのポイントでしたけど、まあ、とにかくちょっと、まあ、骨太っちゃ骨太なんですけれども、まあ、ちゃんとした映画 が見れるなというふうに思いますんで、ぜひね、お時間ある方は、この週末でも、新宿バルト9行ってもらって、見てもらえればなと思います。ちょっと一つ、まあ、映画 .com のレビューを、読みたいなと思います。私も理学療法士です。私も理学療法士として、病院で働いております。監督の方も元理学療法士ということで、実際の臨床現場を再現しており、違和感なく見れました。患者様の中にはリハビリで元の身体機能に回復する方もいらっしゃいますが、そうでない方もたくさんいらっしゃいます。その中で患者様に、自分は一体何ができるのだろうか、もっとよくできることはないのかと日々悩むことが多くありますと、この映画ではそれがしっかりと表現されており、すごく嬉しく感じました。内容としては終始重めの印象だったので、もう少し明るい内容も入れていただけたらなと思います ったらもっとこの仕事の魅力が伝わるのかなと思いました。 DVD が発売されたら家族に見せたいと思いますと、こういう映画を作ってくれてありがとうございましたということで、まあ、お仕事紹介映画という形でも非常にいいかなと思います。そうですね、僕がどれだけダラダラ話しても映画 .com に書いてあるこの文章の方が素晴らしいというですね。はいはい、ぜひね、見てもらえればなと思います。榊原監督あるあるだとなんかあるかな。榊学生時代にまあ非常に真面目にやってましたしね、ハッとしたものもちょっと作ってはいたんで、もともとね彼そうだサッカーやっててそこそこうまいんですよね。でなんか県大会だから国体だかなんだかに出てる、それぐらいやっぱすごいんですけど、国体でやってて、いやで学生時代に聞いたのは国体でサッカーやるってなったらお前モテモテなんじゃねえのっていう風に聞いたら、やっぱりねラブレターとかもらってたらしいんですよ。やっぱりそこまで行っちゃうといい、いやすげえじゃんと羨ましいと思って、したらでもすごい本人も後悔してたんだけど、なんか当時はサッカーしか考えてなかったから、そのラブレターとかも非常にね今となってはすごい悔やんでるんですけど、それをね読まずに捨てちゃったらしいんですよね。非常に後悔してましたね榊原監督まあこれぐらいにしておきましょうか。はい、ということでしおりという映画本当にいい映画なんで、ぜひお時間ある方、東京都内住んでる方、まあ地方でもちょこちょこやってるみたいなんで、ちょっと検索してもらって、見てもらえればなと思います。本当にバカみたいななんか90年代の音楽が流れてみんなでバカみたいに女子高生が踊るみたいな、そういうクソみたいな映画だったりとか、どうでもいい漫画原作のなんかやって実写化してますみたいなの、そういうのばっかりなんで、邦画ちゃんとした映画ですなので安心して見れるやつだと思いますんで、ぜひちょっとねこの週末映画見たいなと思う人はぜひ見てもらえればなと思います。はい、ということで、今回は東京ミルク放送局こちらしおりをお伝えしました。よろしくお願いします。はい、バイバイキーン。